今日は創世記の18章1節から15節までです。創世記の18章1節から15節。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すなら、どうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなたのしもべのところをお通りになるんですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。昨日の箇所17章はアブラハムに対しての本当に具体的で事細かな祝福の約束を、次から次へとアブラハムに示されました。まず名前のアブラムからアブラハムに、サライからサラに変更しました。そして、この妻サラから具体的に子供が生まれる。でその子の名をイサクと名付けなさいと。でイシュマエルに関しては、アブラハムの願い通り確かに増やす。 で、そしてここにおいて来年の今頃サラがあなたにイサクをサラが産むと、そういう契約を立てました。で、今日の箇所においても、まあ、来年の今頃サラには男の子ができているって言っておりますので、この、おそらく17章のすぐそんなに日が経ってない頃に、アブラハムにこの3人の者として主が現れてくださったのでしょう。で、主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れたと。ですからこの17章のそんなに日が経ってないうちに主が具体的に3人の人の形をとって現れました。で、19章の一節の方を見ますと、ここでは2人の御使いがとなっておりますので、ですから、この3人で現れた時点では2人は御使いで、1人が主であったと思われます。で、この時はですね、アブラハムがこの3人の人がアブラハムに向かって立ってるのをアブラハムが見た時、彼は走っていて、そして3節にご主人と、お気に召すならどうかこのしもべのところ素通りなさらないでください。で、当時、まあ、今もそうなんですけども、パレスチナ地方では、客人をもてなすことが、もう本当に礼儀として、もう当然のこととして、そういう習慣がありました。で、今も事実パレスチナ地方のベドウィンはそういう見知らぬ人が、いるのを見たらすぐにもてなすという、そういう習慣があります。で、アブラハムはこの3人の様子を見て、その途端に主だと分かったという、まあ、そういう説もあるんですけども、どうも、ここの3節のアブラハムの呼び方、ご主人と新改訳で訳されておりますけれども、これヘブライ語では、アドンという言葉で、サラが12節で主人と訳して、言ってる言葉と全く一緒です。つまり神ではない主、ちなみに神である主はアドナイというヘブライ語です。で、ここでアドンという言葉を使っておりますので、アブラハムはおそらく本当にその名の通りご主人という、まあ、神ではないけれども、へりくだった相手を立てる言い方、ご主人と言っておりますし、またアブラハムは神は全知全能なるお方で疲れをしないお方であることを知っておりますので、まあ、ですから、まあ、5節でアブラハムは彼らにそれで元気を取り戻してください、まあ、おそらくこの3人は本当に人の姿をとって疲れたなりをしてアブラハムの前に現れて、まあ、ですから普通の人の姿をとって、はじめ神である主としては現れなかったと、まあ、私は解釈しております。ですからアブラハムがこの見知らぬ3人の人たちを見たとき、そこでもてなすかどうか、この世のしきたり、世で美徳とされている行いをまずするかどうかのというところがまずあって、で、それでアブラハムはその世でいうところの美徳と言われている、まあ、彼らを、見知らぬ人たちをもてなすということをまずアブラハムはしました。で、しかもですね、かなり豪勢なもてなし方をします。まあ、3人ですので、まあ、アブラハムは6節のところでサラのところに行って、早く3セアの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれとサラに命じます。1セアは 7.6 リットルです。まあ、牛乳瓶1本分が1リットルですので、牛乳パックですね、牛乳パック1リットルパックが 7.6 個分、1人頭ですから、かなりのパンの小麦粉の量です。で、そればかりでなく、アブラハムはさらに牛のところに走っていってですね、ね、もう99歳の方が走って、で、自分の子牛のところに 行って、そして美味しそうな子牛を、柔らかくて美味しそうな子牛を選んで、でそれで若い者に手渡しました。でさらにアブラハムは、チーズと牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて、そしてこの木陰の宴席のところへと持って行って、そしてアブラハム自身が給仕したんですね。アブラハムはまず彼らに足を洗わせます、ね、4節あなた方が足を洗い、この木の下でお休みください。で自ら立って給仕をして、あたかも奴隷のように立っているわけです。で本当に不思議なんですけども、昨日の夜の第二祈祷会のメッセージ、ちょうど足を洗うというメッセージでしたね。ちょうど別にここを意識したわけではなくてですね、本当にたまたま私は後ろの部屋の絵を見ていて、イエスさんはこういうふうにして足を洗ってくださったんだなっていうのを、本当にそこからヒントを得て、昨日の夜の礼拝のメッセージにしたんですけども、どうも足を洗うということをしもべの姿をとって、そしていつでも互いに足を洗い合う姿勢でいることが大切だよということを、なんか昨日から神様に示されているような気がします。アブラハムは彼のところにたまたま来たこの3人の旅人をもてなしました。彼らは疲れているようななりでいて、でそれで彼らに本当に最上のもてなしをしました。でこの3人の人たち、実は2人は見つかりで1人は主なんですけども、で9節彼らはアブラハムに尋ねました。あなたの妻サラはどこにいますか。サラという名前を知っています。神様からつけられて、名前変更されて、まだ出来たてほやほやの名前です。サラという名前。あなたの妻サラはどこにいますか。この3人の人、旅人の姿をとって主が現れたのは、この妻サラを取り扱うためだったと思います。この17章の方ではアブラハムに現れて、そしてアブラハムが果たして信仰の通り果たすかと思いました。でアブラハムは最初、サラが子供を産むと聞いた時、アブラハムも笑ったんです。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようかと言って、本当に力ない笑いをしました。人はですね、本当に不可能すぎて当然のようなことを示されると、逆にもう笑いが出てくるもんです。ありえなさすぎ、逆になる。だから逆に笑ってしまうんです。アブラハムは笑いましたし、またこの妻サラもそれを聞いていて笑ってしまいました。この彼らがアブラハムに、妻サラはどこにいますかって尋ねたところ、アブラハムは天幕の中にいますと答えました。アブラハムはこの時ね、初めて会う旅人がなんで妻を知ってるんだろう思ったかもしれませんけれども、しかし10節この言葉で決定的にアブラハムはびっくりして、彼らがただものではない、主ご自身だと分かります。10節私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。これはアブラハム自身に直接主が17章において語られた言葉です。そしてそれを再びもう一度思いがけず、この旅人のに姿をやつした人を通して全く同じことを言われたんです。でサラも聞いておりました。サラはその人の後ろの天幕の入り口のところで聞いていた。 つまりサラの視点から見れば、サラは天幕の入り口のところで、その向こう側でこの3人の人たちはサラに対して背を向けていた状態ですね。その人の後ろのという表現ですので、つまり後ろ姿をサラは見ていて、そしてその話し声を聞いて、サラはその話を聞いたわけです。サラはその話を聞くと心の中で密かに笑いました。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。サラにはもうね、生理が止まって閉経しておりました。もはやこの老いぼれてしまった私に何の楽しみがあるだろう、もはや私は子を産むことができない。アブラハムはもはやあの女奴隷ハガルによって子が生まれてしまった、主人は子供が生まれてしまった、もはや私を通して子供が生まれるのは絶望的だ、もうあの子も13歳になったし、ということをまあ思っていたんでしょう。ところが主がアブラハムに仰せられます。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか、ね、サラもびっくりしたことでしょう。彼らは後ろに目があるかのように、しかもその目はあたかも自分の心の内を読み取るかのように、自分の思ったことをそのまま正確に言いました。14節、主に不可能なことはあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラには男の子ができている。サラも驚き恐れました。彼らは主だと分かったんです。あたかも旅人に身をやつしている3人の人のように見えましたけれども、しかし彼らは人の心を見透かし、また全てを見透かす、来年のことも見透かす主だとサラには分かったんです。サラは恐れました。サラは恐れて私は笑いませんでしたと打ち消しました。しかし主は言いました。いや、確かにあなたは笑った。主はなんでね、わざわざこうして旅人に身をやつして、そしてアブラハムとサラに現れたんでしょうか。おそらくサラを取り扱うためだと思います。サラは神様から王女という名前を、新たな名前をいただきました。サラは本当にその名前の通り王女としての信仰、神から王女と呼ばれるだけのその身の丈に、信仰の身の丈に達していなかったところを、神様はわざわざサラと、あなたの妻サラはどこにいますかと、サラを持ち出して、そしてサラに直接現れて、そしてサラを取り扱ったことでしょう。また神様は、ね、あなたは確かに笑ったと、なぜサラはそう言って笑ったのかと、ね、笑いという言葉に何度も持ち出します。おそらくサラが将来子供をイサクを産んで、まあ、イサクという名前は彼は笑うという意味ですけれども、このイサクの名前を呼ぶとき、イサクという名を口にするたびにこの出来事を思い出したことでしょう。あの時私は本当に力なくギャグかと思えるような笑いを、あたかも蔑むような笑いを力なく笑った。でも神様はその笑いを、力ない笑いを、蔑みの笑いを喜びの笑いに変えてくださった。サラはイサクを見るたびに イサクの名前を呼ぶたびに思い出したことでしょう。神は全能だ。神は確かに真実に約束を果たされる主であると、サラは思い知ったことでしょう。サラはこの時信じました。確かにサラも初め疑って信じられなくて笑いました。でもサラはこの時信じたんです。そして信じたことによってサラはもうすでにその普通の女にある道が止まっていたにもかかわらず、子を宿す力が与えられました。ヘブル書の11章を見ます。ヘブルの11章の11節ヘブル11の11と12をお読みします。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。アーメン。ここで明確に、ね、サラは信仰によってもうその年を過ぎたのに子を宿す力が与えられたとありますね。サラは信じたんです。その信仰はもしかしたらほんのからし種ほどのちっちゃな信仰だったかもしれませんけど、しかし主はそのからし種ほどの信仰をも取り上げて、そしてこの後の時代のヘブル書において信仰の偉人として数えてくださったんです。サラは初め信じきれずに笑いました。しかもそんなことがありましょうかと蔑みの、あるいは諦めにも似た苦笑いだったかもしれませんけれども、でもこの神様を、主が現れてくださったことによって信じたんです。ですから主はここにおいてサラの信仰を奮い立たせるためにも現れてくださったかもしれません。主はアブラハムのもう99歳に子供が生まれるか、そういう信仰がなかったのに神様は現れて、そして約束を示されて、そしてアブラハムの信仰を奮い立たせてくださって、そしてアブラハムは信じた。アブラハムは信じた結果その信仰の行いをしました。割礼です。男性にとっては本当に困難、そういう割礼をその日のうちに、しかも自分だけでなく300人以上の家の奴隷たちにも施しました。サラもこの時主が現れてくださったからこそ信じたんです。それまで旦那さんアブラハムから、あなたはサライではなくサラとなるのだ、これからあなたから王たちが生まれるのだ、そういう約束を主人から聞いても、まあ半信半疑だったでしょう。事実彼女はこの見つかりたち、また主ご自身からこれを聞いた時も笑ったんです。信じてなかった。でもこの時信じた。主は私たちの不信仰を憐れんでくださり、また不信仰を信仰あるものへと作り変えてくださいます。主ご自身が現れて、そして本当に日常の生活を通して主は現れてくださり、そして私たちのその固くなな信仰を奮い立たせて信仰あるものへと作り変えてくださいます。この時アブラハムにとって本当にこの百人をもてなすというのは日常だったことでしょう。でもその日常を侮ってはなりません。私たちは何かと、ね、神様が私に現れてくださればいいのに ね、夢とかあるいは幻とかあるいは何か雷とかなんかそういう大いなる印の中で現れてくださって、そして言ってくださればいいのにって思いがちかもしれませんけど、しかし主の現れ方は旅人を通して、日常を通して、そういうふうに私たちに本当主とわからないような形で主は現れてくださるんです。ヘブル書の13章の2節にこう書いてあります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。主はもしかしたら旅人の姿を、あるいは何か小さい子供の姿を通して御使いとしが現れるかもしれません。日常は侮ってはなりません。私たちはいつでも主の約束を受けたら、日常を主の約束を信じつつ歩むべきです。主は憐れみ深くサライに現れてくださり、そして信仰を奮い立たせてくださり、そしてその信仰によってサラは子を宿す力が与えられました。どうか皆さんも日常においてしっかりと神様の約束を受けたら、その神様の約束を握りしめて日常を歩んでいく皆さんでありますように、この日常の中においてしっかりとその約束を覚えて、そして信じて、またこのアブラハムのように世間的に正しいと見られることをしっかりと、その小さなことさえも忠実に守っているのであれば、主はしっかりと現れてくださり、約束の成就へとまた一歩近づけてくださいます。どうか日々神様のこの約束を握りしめて、御言葉の約束を握りしめて、日常を侮ることなく、旅人を侮ることなく、また小さいものさえも侮ることなく、誠実に生きて、そして主の約束をものにする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは本当にアブラハムの、またサラのその弱い信仰を知っておられて、そしてその弱い信仰のうちに現れて、そして信じないものから信じるものへと作り変えてくださり、そして信じた私たちがその本当からしだねほどの小さな信仰を振り立たせたような、その信仰を良しとして祝福へと導いてくださるお方であることを感謝いたします。どうか私たちがあなたからいただいているこの御言葉の祝福の約束をしっかりと握りしめて、日常を侮ることなく、御使いたちがいつ来てもおかしくないように、日々信仰の地を歩む私たちでありますように、どうか助けてください。どうか生徒たちが信仰によって歩み、信仰によらない歩みにおいては、主よ、あなたが現れて信仰へと引き戻してくださいますように、そして信仰において歩む生徒たちの上にあなたが豊かな祝福を注いでください。あなたが現れても気づかない不信仰の生徒たちの上には、ますますもっとあなたが本当に恐れをなすような形でも現れて信仰へと引き戻してくださいますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。